こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします、楽しい投資ポッドキャスト。今回もですね、楽しく真摯にお送りいたします。またまた長いこと間が空いてしまいました。皆様、お久しぶりです。お元気でしょうか。いかがお過ごしでしょうか。庄司です。まあ、この1ヶ月ですね、私個人的にというか、まあ、楽しい投資研究所としていろいろ動いてまいりましてですね、まあ、一人、もがきあがきの1ヶ月だったかななんていう感じではあるんですけど、いろいろありました。まあ、ご存知の方はご存知の感じです。さて、それはともかくとしましてですね、今回取り上げたいテーマは、為替ですね。ちょっと為替の方を、ニュースなどを見ながらですね、お話ししたいなと思います。日本の株式市場なんかを眺めますに、株式市場全体を表すトピックス、東証株価指数などを見ますにですね、市場全体としては 年初から見て、上げているんですよね。堅実に上げている。まあ、日本の景気動向がですね、いい感じになってきたよというようなニュースも出てきたり、そしてまた足元の企業業績も、まあ、相変わらずいい感じじゃないのということでですね、まあ、予測した通りというかですね、まあ、当然の流れなのかなとは思うんですけれども、特にですね、円が安くなってきてるんですよね。円が安いということで、輸出企業がですね、輸出ビジネスをメインに据える企業の業績がですね、まあ、少なくとも円建てベースで考えれば好調ですよということで、こんな状況です。さて、ちょっと前にですね、ドイツで G7 という会議が、行われたりしていましたですね。まあ、財務省や中央銀行総裁といった面々がですね、集まって会議を行われていた模様です。その中でですね、取り上げられた論点は、議題の一つにですね、円安の問題がありました。で、円安と絡めてですね、出てきたキーワードはキャリートレードというものです。まあ、要はですね、世界全体のマネー、なんかヘッジファンドがまた、好き勝手動いてるっていう風な論調だったようにニュースでは見受けられたんですけれども、金利をですね、金利の安い円、円建てでお金を調達すればですね、安くマネーを手に入れられる。そしてそれを、なんとか美味しい運用先を探してですね、金利の高い国に持っていこうじゃないかと。例えばですね、日本円で、とりあえずお金は借りると。そして借りた円をですね、ニュージーランドに買える。円を売ってニュージーランドドルを買う。そしてニュージーランドのですね、資産で運用する、ニュージーランド国債で運用するなどすればですね、金利が全然違うということで、まあ利差益というものがですね、手に入るということで、でそれが円だけ、ニュージーランドだけじゃなくてですね、タイのバーツでありますとか、スイスフランでありますとか、オーストラリアのオーストラリアドル、こういった流れでですね、円が円が売られて、でそれぞれ政策金利のですね、高い国の通貨が買われて、でその結果として、金利差で、儲けるヘッジファンド諸君、そして、買われた国の通貨はですね、やはり需要が大きくなるということで上がる。でその結果どうなるか、日本企業で言えば円安に流れて、で輸出関連企業は業績は少なくとも円建てベースではいい感じで、逆に買われている国のですね、輸出企業としましては、まあ、例えばバーツ高、ニュージーランドドル高でですね、輸出企業はアップアップ、まあそんな感じでですね、ちょっと円安すぎるんじゃないのか、問題なんじゃないのかという議論がですね、その G7 ではなされたというふうに報じられておりました。まあ日本国内のニュース見てもですね、まあ、参院選が控えているのかもしれませんけれども、ここで 景気の腰折れは困りますよということで、与党内閣がですね、日銀にしきりと金利上げるのはやめてくれ、無理にやったりしたらどうなるか分かってるだろうなみたいなですね、そういうあからさまなプレッシャーももうあるわけなんですけれども、世界的な視点で見るとですね、いつまでも日銀がですね金利上げずにおとなしく見ていられるかって言ったら、もはや国内問題だけじゃ収まらないものになっているのだなというふうにですね、個人的には、見たりするわけです。まあ、与党政治家がですね、政治家の皆さんがですね、日銀にプレッシャーかけてですね、待ってくれ待ってくれっていうのにも、まあそろそろリミットなのかなということで、まあ問題は転換点なわけですよね。いつ金利が上がってもおかしくはないということで、いつまで、いつまでもこの低金利、超低金利がですね、続けられるわけもない。そして、引っ張られすぎたゴムのようにですね、円が売られる状況はやがて転換点を迎えるということになるわけです。で、引っ張られすぎたゴムはですね、そのうちその逆方向にですね、急激な円高という形で、戻るということになるのかな、それが自然なのかなというふうに思われるわけです。で、問題はいつ起こるかというそのタイミングなんですけれどもね、それはやはり神の水を知ると言いますかですね、神様でもわからないんじゃないのかなというところでしょうか。今はホクホク言えています日本の輸出ビジネス、輸出企業群なんですけれども、まあそれが逆に動けばですね、一転して、まあ少なくとも円建てベースのビジネスで言えば厳しいものになってしまうということになるわけです。まあ、私自身もですね、個人的に保有する、企業の株、輸出ビジネスをメインに、据えている、会社の株というものは少なからず、持っております。まあこういう状況を考えればですね、多分短期的に株価もまた面白い値動きを、しかねないのかなというふうに思うわけです。ただですね、いつ転換点がやってくるかなってことは分かりもないですし、そういったことを予測してもですね、せんないなと思うわけです。そこでまあ私自身のできることはと言いましたら、決算書を眺めてですね、ビジネスの基盤、大きな変化ありませんかというところを見るぐらいなものです。その上でですね、私自身が投資している会社の魅力というものが、特に大きく損なわれたり、その経営環境がですね明らかに変わったななんて思われない限りですね、少なくとも長い目で株主ではあり続けたいなと、思っているわけです。まあ、そもそも、タイミングを見据えて売ったとかですね、で改めて、買い直したとかではですね、手数料や税金の負担というものも、あまりにももったいなさすぎるというわけです。まあ、少なくともですね、このような、為替ベースの不均衡っていうものは、存在するんだな、そしてそれはいずれ戻るんだなということで、覚悟を決めておきさえすればですね、覚悟しておきさえすればですね、そうそう、大きな精神的動揺というものも、なくてですね、過ごせるのかなと、そしてその結果として、余分なコストも負担しなくて済むのかなということでしょうか。まあ、ある意味、市場の動揺というものは、暴落という方向に動けばですね、それはすなわち長い目で、投資する、私たちにとってみれば美味しいバーゲン市場と言えるわけですから、まあ、もしかしたらそっち方面でですね、美味しい状況がまた私たちの前に、用意されるのかもしれません。まあ、楽しみですね。まあ、こんな感じで今回は結びとさせていただきます。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoushi.com、 Yahoo や Google などの検索エンジンでもって楽しい投資研究所で検索してみてください。トップにヒットいたします。楽しい投資研究所ではですね、オフィシャルクラブとして楽しい投資友の会というものも、運営しております。そちらではですね、二 不定期ではありますけれども、楽しい投資ニュースレター、投資の感性を高めるという意味合いでのですねニュースレターを、配信しております。会員の方向けに配信しております。楽しい投資友の会のですね、入会金は、ゼロです。年会費など、一切かかりません。コストはなしでですね、参加できますので、もしご興味がおありの方は楽しい投資研究所のホームページからぜひ、加入手続きを、お済ませください。まあ、2分もかかりませんからね、ちゃちゃっと、できますので、興味がおありの方はぜひどうぞ。では今回はですね、世界を見据えた視点で楽しい投資ポッドキャストをお送りさせていただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。ご感想などですね、お寄せいただけましたら、非常に嬉しいなと思います。もしかしたらですね、これまでに、お寄せいただいたメールなどから、一部ですねご紹介させていただくかもしれません。まあ、その際はですね、ラジオネームのような形で、まあ、実名でも全然こちら嬉しいんですけれども、まあ、こちらのラジオネームをですね、書いてきていただければそちらの名前でご紹介させていただきます。ご感想などをお寄せいただけましたら、嬉しいです。ではそんなこんなで、楽しい投資ポッドキャストをお送りいたしました。次回もどうかお楽しみに。